77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは。農家バー内の淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は10月24日ということでね、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日もやっていくんですけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですか。はい、まあ農家バー内はね、まあ今ね、結構こう秋のね、こう新メニューをね、こういろいろ作ったりとか、あとね、まあそれをね、ね、皆さんにご提供したりとかでも結構忙しくてね、はい。で、先週のね、テーマでも言ったようにね、こう栗とかね、栗のカクテルを作ったりとかね、まああとはね、かぼちゃのね、ピザとかかぼちゃのカクテルとかね、あとはイチジクとかね、はい、ちょっと期間限定のね、もう季節限定のカクテルとかね、おつまみとか、そういうメニューがね、なんか今すごく多くてね、重なってるんですよ。はい。たまたまね、そういうのがあんまりないよっていう時もあるんですけど、重なってる時はすごい重なってね。でね、なんかあれですかね、こう、秋の味覚というかね、はい、なんかこう、豊かな秋を迎えてるっていうのは、まあそんな感じですよ。ね、まあ、ね、食欲の秋とかね、よく言いますけどね、まあ確かにね、こう今すごくね、もう今の季節だけなんですよっていうのがね、結構多いなっていう感じがします。はい。まあ、栗とかはね、もう、あんまりね、たくさんできないんでね、こう、もうなくなり次第終了みたいな感じなんですけどね。まあ、イチジクとかもそうですね。はい、もう季節限定で、やってるっていう、そういうのが今すごく多いです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ナヤラジオもね、こう、季節限定のね、まあ、そんな、お話をすることがすごく多いんですけど、先週はね、先週のナヤラジオのテーマ、栗でしたよね。はい、栗。ね。で、栗でね、まあ、栗はね、こう、もう日本人のね、の、こう、なんでしょう、こう栗を愛する気持ちっていうのは縄文時代からこう DNA にしっかり刻まれてたんじゃないかみたいなね、まあそういうお話をねさせていただいたわけなんですよ。はい。で、青森県にあるね、三内丸山遺跡ね、栗と共に栄えて、そして栗と共にね、姿を消したっていうね、まあそういうね、歴史ロマンをたどるっていうね、まあそういうお話をさせていただきました。はい。まあやっぱりね、こう、まあ今はね、こう日本人米ですけどね、あの、まあ違う国だったら小麦とかね、まあいろいろあります。はい、いろいろありますけど、こうやっぱりね、主食がね、こうどれだけね、確保できるかっていうのはね、まあやっぱり、まあ都市を築くっていう上でね、本当に大事ですし、でね、その、食料がね、こう十分に確保できなくなって、そしてね、なんかいつの間にかね、人もいなくなってしまったとかいう、そういうのはね、まあ世界のね、いろんなところとか見ててもね、あるわけなんですよね。はい。で、まあそんな中でね、こう日本でもそういうことがあったんだなって。はい。で、栗がね、そうやってね、文明を支えてたんだな。そして、そのね、姿を消した三内丸山の、まあ、町って言ったらいいんですかね。はい、集落ですけど、だけどね、1000年くらい続いてたんだよって。栗がそれを支えたって、栗はすごいねっていう、まあそういうお話でした。はい。聞いていただいて皆さんありがとうございます。はい。で、メッセージが届いてるんですよ。はい。メッセージね、生鮮うどくさん。はい。生鮮うどくさんありがとうございます。いつも聞いていただいてね。これはね、SNSX の方にね、送っていただいてるんですけど、はい。読みますね。はい。毎年芝栗、かっこ野生の小さいやつを拾ってきて食べてます。栽培品種を自分で買ったことはないですね。あ、そうなんですね。はい。そのままでも美味しいのですが、栗羊羹にしました。栽培品種だと、自家不和合成により F1 品種になるけど、栗で不妊にという人がいないのはなんでだろう、なんでだろうというメッセージです。ありがとうございます。はい。はい、そうですね。栽培品種だと F1 品種になる。まあ確かにそうですね。栽培品種だと F1 品種になる。まあね、F1 品種っていうのは、ね、掛け合わせですよね。まあ、花粉でね、受粉させて、で、オスとメスを掛け合わせて、で、最初にできるっていうのが、その、最初の品種なんですけど、それでね、F1 品種になりますって。結構ね、これ、正しくない情報がね、よく出回ってるんですけど、F1 品種ってね、野菜とかね、F1 品種すごく多いんですよ。はい。最初の、掛け合わせて最初の世代っていう意味なんですけど、それでね、 そういうね野菜を食べるとね、そういう野菜はね種ができないので、そういう野菜を食べているとなんか子供が生まれにくくなるとかね、そういうねなんか迷信みたいなね、なんかもうへんてこりんなね情報がねこうよく出回ってるんですよ、はい、でまあそれをねなんか迷信みたいな感じでね言うくらいだったらね、こうまだ誰も信じないからいいんでしょうけど、なんか結構ね影響力ある人とかね、それを真面目な感じでねこう発信しちゃったりすると、あこれマジで言ってるのかなとか思っちゃったりして、そういうのがね誤情報が広がってしまうんですよね、はい、でまあ栗もね、まあ、確かにねまあ確かにね、栽培品種だと、まあ、そういうことになるんですけど、はいね、生鮮ドッグさんね、まあ、そういうことをねこう言ってくれてます、はい、ありがとうございます、はいね、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね、はい、F1 品種ね種ができないんだとかね言われてますけど、種は普通にできます、はい、普通にできますで、ただね F1 品種の野菜を種取りして、それをまいても種がそれが種ができないっていうのはそれは間違いで、種が普通にできるんですよ、普通にできるんですけど、だけど品種特性がバラバラになってしまうので、普通に農業する上ではあんまりそれが意味がないよっていう、そういう意味なんですよね、はい、だから例えばね大根を育てますとかね、栗はちょっとこう世代交代がこうサイクルが長すぎるので、大根で例えると大根を育てますって言って大根 F1 品種のね大根を買ってくるわけなんですよ、種を買ってきます、その種は、何でしょう、病気に強い品、病気に強いし、なおかつ、美味しいっていうね、まあ、そういうね掛け合わせをしてるわけなんですね。病気に強いお父さんと、美味しいお母さんを掛け合わせて、病気に強くて美味しい、子供っていうね、まあ、その種を植えて、そして病気に強くて美味しい大根をいっぱい育てるわけなんですよ、はい、で F1 品種の大根ってその大根からさらに、大根花を咲かせて、そこから種を取ろうということを誰もしないわけなんですよね。でそれはねどうしてかというと、種ができないからですかって言われるんですけど、種ができないからではないです。種ができないからではなくて、そのね孫の世代になると覚醒遺伝でなんか欲しかった遺伝特性じゃないものが出てくるかもしれないですね、はい、おじいちゃんに似てしまったとか、そういうんです。おじいちゃんに似てしまった、まあ、似ることで人間は全然いいんですけど、大根の場合はそれで病気に強いお父さんと美味しいお母さんの遺伝特性が必ず現れるようにしたかったんですけど、ね、そこに全然違うね、何でしょう、なんかすごく噛んだ感じがとても硬いとかね、はい、あとは、ね、こう遺伝特性こうっていう全然関係ない遺伝特性が現れる場合、あと欲しい遺伝特性が現れなかった場合って、そういう場合があるので、なのでバラバラになってしまうんです。だから自分たちで種取りをして、そしてまた次の年植えようということをしないわけなんですね、はい、農家の人はしないわけなんです、はい、なので種ができないってわけじゃないです。でできないってわけじゃないで、種はできはします、はい、であとそれに絡めて種ができないので不妊になるとかね、そういうね迷信みたいな、これはねもう絶対ありえないことです、はい、ありえないことなんだ。だったら種がめっちゃ取れる野菜を食べたら子供がたくさん生まれるんですかって、そういう話なんですね、はい、だからこういうね、まあ迷信みたいななんか不安を煽るようなね、情報っていうのはね、もう結構ね害があるなっていうふうに思いますね、はい、なのでまあそういう情報を見ても、ね、あんまり真に受けない方がいいかなと思います、はい、同じ迷信でもねいい迷信ならいいと思いますよ、はい、さっき言ったみたいにね、ブドウとかね、ブドウとかはなんか国とか地域によっては、ね、子宝の象徴だったりするわけですよね、はい、これでなんか子孫繁栄したらいいねっていう、そういう願いを込めてブドウを食べますとかね、そういうのだったらいいと思いますよ。あとね、なんでしょうね、レンコンをね、レンコンは穴が開いていて、で見通しがいいので、なんか来年今年の見通しもいいようにしたいですねとか言って、そしてね、レンコンを食べるとかね、そういうんだったらいいと思いますけど、そんなね、なんかね、不妊になるかもしれないとかね、そういうね、なんか呪いをかけるようなね、そういう、間違った情報は良くないかなと思いますね。はい。まあ、特にね、子供に関係することって、どこのね、パートナーも切実ですよ。なんか適当に考えてるとこってね、あんまりないと思います。はい。ね、うん、本当に生まれてほしいなって思ったりとか、ね、生まれてきてくれて嬉しいとか、あとはね、なかなか生まれて、来ないなとかね、そういうところあって、みんな真剣ですよ、本当真剣で、そしてそれでね、そういうところにね、間違った情報が入ってしまうと、やっぱ真剣に思ってるだけやっぱりねこう真に受けてしまったりとかもあるかもしれません。私もねこういう仕事をしてるので、なので、そういう誤情報とか見てもね、ま、惑わされないですよ、全然そんなの惑わされない。でも本当にね、まあ、もしもなかなかね子だから恵まれないなとかすごく思ってたら、そしたらもしかしたら ちょっとこう信じてしまうとかね、あるかもしれないです、はい、あるかもしれない。で、自分だけが信じてるならいいかもしれないんですけど、それを他の人に言ってしまったりするととても失礼なことになってしまうんですね。はい、あのね、例えばね、なかなか子供が生まれない、ね、パートナーのところにね、あのなんかこんな話聞いたけどとか言ってね、野菜のせいじゃないかなとか言ってしまうとすごく失礼なことになってしまうので、なのでやっぱりね、情報は正確にね伝えた方がいいなというふうに思ってます。はい、内ラジオではね、それに気をつけながらやっていこうかなというふうにいつも思っているところです。はい、できるだけ丁寧に伝えたいので、ねねまあ、ちょっと長くなってしまうこともあるかもしれませんし、ね、ちょっと分かりにくいなというところもあるかもしれませんけど、そういうところはね、まあ、せっかくラジオ番組をこうさせていただいているので、ね、正直に丁寧に正確に伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じでね、はい、メッセージ生成のどこさんありがとうございました。はい、でちょっと長くなってしまったんですけれども、今日の、ね、お話に行きたいと思います。はい、今日のお話ね、何しようかなって思ったんですけど、今日は何の日っていうのを見るよりもやっぱりね、まあ、さっき言ったみたいな、ね、今ちょうどね、あの季節限定 のメニューがすごく多いので、今日はね、今季節限定でやってるメニューにちなんだものを一つね、お話したいと思います。はい、今日のテーマはね、さつまいもです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマさつまいもということでね、やっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、さつまいも好きですか？ねえ、さつまいも、私はね、さつまいもね、まあ好きですけどね、そんなにね、こう普段そんな食べなかったです。はい、でもね、お店をやってからね、さつまいものメニューってすごく美味しいなっていうことなんで、お店をやってからね、さつまいもね、もう結構たくさん使うようになりましたね。はい、一人暮らしの時はね、あんまりさつまいも食べなかったですね。美味しいけどなんか焼くのに時間かかるしなみたいな感じだったんですけど、店やってからはね、もう本当にね、使います。はい、でよくやるのがね、さつまいものね、ポテサラ、ポテトサラダです。はい、さつまいものポテトサラダね、これね、結構ねおつまみになるんですよ。はい、ね、普通にマヨネーズ味ですよ。はい、北欧系のさつまいもだったらね、結構ね、合います。はい、でブラックペッパーとかの合うんですよね。はい、ブラックペッパーで使うとね、なんか大体のものがおつまみになるんじゃないかみたいな、そういう法則にもね気づいたんですけどね、さつまいもそうです。はい、で、まあ、私さつまいもそんな風に使いますし、で今はね、今は期間限定でね、焼き芋とバニラアイスのピザってやってるんですよ。はい、もうデザートピザですね。はい、デザートピザでね、で焼き芋とバニラアイスのピザっていうのは、焼き芋ね、こう、さつまいもをオーブンでこう低温でじっくり焼いて、でそれをね、ピザ生地の上に乗せて、そして焼き上げて、でバニラアイスを乗せるっていう、まあそういうやつなんですけどね。で最後ちょっと黒蜜をかけてます。はい、なんでもう和のスイーツみたいな感じですよね。はい、和と洋が合わさったスイーツ。はい、でまあそんな感じでやってます。はい、でまあこれもね、結構法則みたいなのに気づいたんですけど、なんか美味しい野菜をピザ生地の上に乗せてね、でいい感じで焼けばね、大体美味しいです。はい、大体美味しいっていうことにね気づきました。はい、なのでね、農家バーナーね、そんな感じでねやってます。はい、でね、このさつまいもとバニラアイスのピザね、今すごくね人気です。はい、で人気でね、で結構ねお腹にたまるんでね、あ、お腹いっぱいになったよみたいな感じでね、よく言われてます。はい、まあ、そんな感じなんで、今日はね、さつまいもをテーマにね、お話ししようと思ったわけなんですよ。はい、で私はね、さつまいもね、まあ店でこうやってますって言いましたけど、スーパーで働いた時、ももちろん売ってました。でスーパーで働いた時はね、さつまいもをただ売るだけじゃなくて、焼き芋にして売ってましたね。はい、焼き芋機をね、店がね買ったわけなんですよ。まあ、結構高かったらしいですよ。はい、で結構高かったらしいですけど、それでね、焼き芋をね、売ったらね、お客さん喜ぶんじゃないかということで、ね、やってたんですよ。はい、でなんかスーパーでありますよね、こう目の前を通ったらセンサーに反応して、でなんか音楽が流れますとかいうのあるじゃないですか。あれがついてね、でそれでね、石焼き芋っていうね歌をね、私が録音して入れてたんですよね。そしたらね、なんかこう子供とかがね、その前を通って、お芋の美味しい匂いがするわけなんですよね。でその前を通って、で石焼き芋ってね、歌が流れるわけなんですよ。で歌が流れるわけなんですけど、ある時ね、 たまたまねこうスイッチを入れ忘れてて、でなんか歌が流れなかったんですよね。そしたらなんか子供がねなんかずっとその前でねこう待っててね、なんかちょっと寂しそうにしてたんですよね。でなんかあんまり気に留めずになんか他の仕事とかしてたんですけど、ね、商品整理とかしてたんですけど、なんかそこにねその子のお母さんがやってきてから、あれなんかお芋のお歌聞こえないねとか言ってね言ってるんですよね。で、あ、しまったスイッチ入れ忘れてたって言ってね、ごめんねって、スイッチ入れ忘れてたねって言ってその子供のところに行ってから、ね、スイッチをこう入れる前に、でもねこのお歌はね僕が歌ってるんだよって言ってね、で歌ってあげました、はい、そしたらねなんかねなんか子供大喜びみたいなね、まあ そんなことがあってね、はい、なんかそれをね石焼き芋を見るとなんかそんなの思い出します。はい、まあ、そんな感じでね石焼き芋ね、さつまいもと石焼き芋売ってたなっていう思い出がねあるわけなんですよ。はい、であとはね、まあその後ね地元に戻ってきて農業やった時ね、さつまいももね、まあ出荷するようじゃなくてね自分のお家用とかにね作ったりしてました。はい、で作ったりしてて、なんかねさつまいもはねもう、まあ当然ね地中に実るわけなんですよね。まあね何でしょう、こう根菜類なんで、根菜類なんで土の中なんですけど、こう地上部のわっさわさになるんですよ。すごいわっさわさになって、でねなんかもう地面がねもうねこう葉っぱでね覆い尽くすわけなんですよ。もう生い茂ってからね、はい、なわけなんですよ。で作るのはねそんなにねこうすごく難しいわけじゃなかったんですけど、でもね虫の害はねやっぱありました。はい、虫の害があってね、コガネムシのねがやってきてね、その葉っぱをね食べたりもそれはあるんですけど、 もっとね大変なのがコガネムシのね幼虫ですね、まあ、イモムシみたいなやつ、あれがね土の中でねさつまいもね、せっかく大きくなったさつまいもねガチガチ噛むわけなんですよね。はい、で普通にねこう1個丸ごとねこう食べてくれるとかだったらねまだいいんですけど、なんかね表面だけねこうカチカチってかじってからね、そしてねなんか次に行くのか知らないですけどなんか傷だけつけていくんですよね。でコガネムシがかじった後の傷のはねなんかもうそれは普通に出荷できないようなね感じになっちゃうんで、それがねすごく厄介でした。はい、あとはねあれがありましたね、カメムシが来てました。はい、でカメムシは地中に入らないですよ。地上だけでね、でさつまいもの葉っぱにくっついてからなんかチューチューするんですけど、なんかねカメムシの場合はさつまいもの時はそんなに困らなかったかな、はい、そんな大量発生しなかったからっていうのもあるんですけど、なんか、まあ、どうせ地上部はねなんか多少はなんか食べられてもいいやみたいな感じでねいう感じなんで、なんでカメムシがねこう多少ねなんかさつまいもの茎にね張り付いてからねチューチュー吸うぐらいだったら、まあ、別にいいかなぐらいに思ってほっといてました。はい、カメムシの被害ってねなんか物によってはねものすごく深刻なものもありますけど、なんか物によってはね、まあ、ちょっとぐらいならいいかみたいなそういうのがあるんですよね。はい、さつまいもの時ね自分の場合はねなんかそのぐらいな感じでした。はい、まあ、病気とかがあったら結構大変だと思いますけどね。はい、ね被害をね広げたりとかあるのかもしれないですけどね。はい、まあ、うちはそこまででもなかったかなっていうような感じですね。はい、まあそんな感じでねさつまいもなんですけれども、はい、さつまいもはい、さつまいもね毎週恒例のあれやってなかったです。はい、毎週恒例のね原産地はどこなのということなんですけどね、原産地はね、今見てるところによりますと、原産地中央アメリカのメキシコ中央部からグアテマラにかけてという説が有力であるということで、新大陸ですね。新大陸もの結構多いですね。はい、で紀元前3000年以上前からメキシコ地域で栽培されていたのではないかと言われているという、書かれてますけど、確かにねさつまいもなんか栽培がね仕方が簡単なので、なのでなんか初期の頃に栽培されやすそうだなというふうには思います。はい、増やし方もすごく簡単なんですよ。なんか種とかまで取らなくていいですしね、茎をねチョキチョキ切ってから、でそれをねこう水につけとけばね勝手にねこの根っこが生えてきて、でそれがねさつまいもになるので、なのでなんか湿ったところにね茎をねぶっ刺しておけばね、それがね大きくなってねさつまいもになるわけなんですよ。はい、そしたらねなんかみんな育てたいですよね。はい、そしてなんでしょう、主食になるくらいねカロリーもあって、そして腹持ちもいいってなったらね、はい、まあみんな育てたいだろうなというふうに思います。はい、 で15世紀末にコロンブスが新大陸を発見し、スペイン のイザベル女王に献上したことをきっかけにヨーロッパへと広まったというふうにね、書いてあります、はい、でここにも書いてあるんですけど、もともと熱帯植物であったためヨーロッパでジャガイモのように普及することはなかった。まあそうでしょうね、はい、ね、寒いところであんまり育たないです、はい、で、同じように新大陸から渡ったもの、まあいろいろありますけど、そんな中でもこう同じ仲間、芋類だったり、ジャガイモはねヨーロッパで普及したんですよ、はい、ね、だけどサツマイモはね栽培という意味では普及しなかったっていうことですね、はい、でもまあ確かにね、まあそうですよね。でもね、ジャガイモもジャガイモでね、こうさらっとね、こうジャガイモのように普及することはなかったって書いてありますけど、ジャガイモもジャガイモでね、栽培のね難しさとかいう意味じゃなくて、違う意味でね、結構ヨーロッパでね広まるのはね大変だったんですよ。はい、それはねもうなんでかっていうと、作りやすい安くないとかじゃないですよ。作るのはね全然できるんですよ、ヨーロッパね。今でもジャガイモいっぱい作ってるじゃないですか。ドイツとかでもねジャガイモ作ってるじゃないですか。はい、でも広まらなかった理由は、まずね、まあ、聖書のせいっていうのもあるんですけど、なんかね、植物っていうのはこう種で増えるものなんですよみたいな感じでね、なんか悪魔の植物は知らんけどねみたいなね、まあ、そういうことがね、聖書に書かれてるもんなんで、ね、こう種芋で増えるねジャガイモってね、これ悪魔の植物なんじゃないのとかね、そういう風に、ね、反応しちゃった人もいて、それでジャガイモのね栽培普及しなかったわけなんですよ、はい、であとはこれね、これ日本でもねちょっと似たようなところあるんですけど、なんかやっぱりね主食のね、もう定着して主食はやっぱ小麦でしょって、小麦以外のものを育てるなんてね、なんかねっていうことで、それでジャガイモをあんまり育てたくないっていうのがあったんですよね。だからもう小麦育てたいけど育てられないよっていう人たちが、もうしょうがないねって言ってジャガイモを育てたりとかして、そこでちょっと定着したりしたんですけど、長らく別の地域の人たちは、小麦を育てられる地域の人たちは、あそこなんか小麦育てられないからってジャガイモ育ててかわいそうねみたいな、そういうね位置づけがあったりしたんで、だからねなかなかジャガイモね、ヨーロッパでね普及するの大変だったんです、はい、で定着するのね本当大変だったんです、はい、でだけど、まあ、ヨーロッパの偉い人たちは、ね、ジャガイモもっと育ってくれたらいいのになって、飢饉に強いのにな、なんか、詳しい人はそう言ってるし、だからなんか民はみんなジャガイモ作ってくれたらいいのになって思ってたヨーロッパの国は結構あったんですけど、それでもね、こう一般の、ね、農民たちはね、こうあんまりね、ジャガイモを好んで育てようとしなかったわけなんですね。はい、まあ、ひとたびね、育ったら、あ、これいいねっていうことでね、定着したわけなんですけどね。まあ、それがまあドイツだったりとかします。はい、まあ、これはまあね、それぞれね、結構ね、こう、苦労があるわけなんですよ。苦労があって、じゃがいも育てたいなってやって、偉い人たちの苦労があるんで、まあ、それはね、なんかまた別の時にね、お話したらと、させていただいたらと思うんですけど、まあ、今日はね、さつまいもなんでね、さつまいもののお話をね、したいと思います。はい、で、まあ、毎週恒例、もうこれもね、何かの植物っていうことなんですけど、さつまいもはね、何か、これ、結構珍しい部類ですね。はい、それはね、昼顔です。昼顔ってね、ね、なんか、お花であるじゃないですか。はい。ね、で、昼顔かさつまいも属っていう風になってるんですよ。で、昼顔ってね、これはね、ナス目っていうね、大きなね、分類に含まれてるんですけど、はい、まあ、昼顔どうですかね、見たことありますかね、朝顔とかもね入るんですよ。朝顔も入ってね、朝顔も入ってるものの中にこうね、さつまいもも入ってるっていうなんか不思議な感じですけど、お花はね確かにね昼顔なんですよ。昼顔、まあこういう表現でいいのかもしれませんけど、いいのかどうか分かんないですけど、朝顔に似てるんですよ。はい、はい、本当ね、そうなんです。だからね、こう似てます。はい。で、まあそんな感じでね、さつまいもの花ね、花は花でね、結構綺麗です。はい。で、ここに書いてあるのが、英語ではスイートポテト、フランス語では、パタートドゥース、はい、イタリア語ではパタートドルチェといい、いずれも甘いじゃがいもという意味を持つっていうことなんですけど、ここね、パタータっていうのでね、すごくね、あれこれ、もしかしたらというのがあったんですけど、パタータってこれイタリア語でね、パタータドルチェってこう甘いってね、いうことなんですけど、これ私がね、エジプトにいた時ね、エジプト人たちにはね、アラビア語ですけどね、アラビア語でさつまいもをね、バタータって言うんですよね、バタータ、はい、ね、バタータ、パタータ、なんか同じような感じですよね。 はい、なんか結構ね、こうイタリア語とねアラビア語ってね、なんかこう似てないと思うようなことがたびたびあったんですけど、なんかこれも同じですね、はい、パタータとバタータ、はい、パタータの P の発音はねアラビア語ではね B の発音になるんですよ、はい、あの P の発音自体がないんですよね、 B で補ってるんですよ、あれみたいな感じです。これ日本語で V がないので B で、まあ、補ってるみたいな感じですよね。バイオリンっていう発音がかなんでしょう、日本語にもともとないのでバイオリンっていうみたいな感じですよ、はい、あれみたいな感じでね、イタリア語では P の発音 B で表現してるんでバターという感じなんで、イタリアとエジプトなんか同じだな、イタリアと中東って同じだなと思いますね。まあ地中海のね、こう上と下、地中海でこう行ったり来たりしてる、非常にしやすいので、なので、まあ、まあ文化とかね、言語とかもこう共有しやすいのかなみたいな、まあそんな感じもしますね。はい。ね、まあさつまいもね、そうだったんだというのを今日知りました。はい。まあそんな感じでね、こうさつまいもってね、まあ栽培がこうヨーロッパの方ではそんなに普及しなかったけれども、まあ、その後こうアジアに渡って普及しましたっていうようなものなんですけど、こう日本に入ってきたのは、琉球からですね、はい、琉球から入ってきました、はい、で日本本土では辛いもとかね遠いもとかね、まあ、そんな風な呼び方しました、はい、まあ、遠の国から入ってきたからということなんでしょうね、はい、で、遠いもっていうね呼び方はね、まあ、私の出身の長崎でもね、もうちょっと名残が残ってて、遠いもとかね、まあそういうね、言い方、ね、ちょっとこう短めでね、遠いもとかね、言ったりするような、まあそんな感じでね、まだね、名残が残ってる感じですよ。はい。はい。まあそんな感じなんでね、こう昔のね、名残があるなっていうところですね。はい。まあそんな感じでね、さつまいもね、についてね、今日話してるわけなんですけれども、はい。まだね、ちょっと時間があるのでね、なので、ちょっとね、さつまいものね、こう注意点みたいなところをね、まあ、せっかくなんで、ね、こう皆さんにね、お伝えしたいと思います。はい。さつまいもね、家庭菜園で育てるっていう人ね、いるかもしれないんですけど、これね、家庭菜園で育てるっていう場合ね、ぜひ気をつけていただきたいのが、さつまいものね、伝染病なんですよね。はい、さつまいも伝染病って基腐病という病気がありまして、これね結構ね毎年さつまいもの産地は結構ピリピリしてます、はい、で基腐病っていうのはね、これさつまいもがね、まあ要は、まあ、育ててる間に腐ってしまうという伝染病で、これね土とかの中にいる、まあ細菌によってそれで、広まっていくっていう、まあそういうもう普通に人間の伝染病と同じような感じなんですよね。はい、でそれ結構ね猛威を振るって、こう下手したら一つの県の産地がもう全部ダメになってしまうんじゃないかぐらいの、まあ、そのぐらいの警戒されようなんですよ、はい、なのでさつまいもね家庭菜園でしますっていう人はね、そう伝染病がねこう要するに広がらないようなね工夫が必要ということです、はい、なので、苗木っていうかね、さつまいもの苗を買ってくるときはウイルスフリー苗ってね、そういう病気に感染してないよということが分かる苗を買ってくるとかね、あとはね、ね、こうあっちこっちね、こうそこの畑での土がこう靴とかについてよその地域に行かないようにとかね、そういうのを気をつけましょうというのを、各県が呼びかけてます、はい、で、すごくね、猛威を振るった年とかは特に呼びかけたりとかするので、こう皆さんの、ね、お住まいの地域とかでもねチェックしていただいたらいいかなと思います、はい、というわけでね、もう時間が迫ってきましたけど、最後に大事なこと言えたんでよかったかなと思います。はい、というわけでね、今日はね、ナエラジオさつまいもについてねお話していきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけで今日もナエラジオ最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。